長谷川康久さんで、わずかな工夫で劇的に変わるデザインの会話術です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど思いっきり滑りました長谷川康久と申します。はい、デザイナーとしてですね、東京でお仕事していてですね、今いくつかのこう企業の中で、まあ、デザインプロセスだったりとか、あとはどちらかというとこう開発中心に、物事が動いているような会社の方に入ってですね、そこでデザインプロセスの改善をするというふうな、仕事をしています。であとですね、知ってる方いるかもしれませんけど、一応ブログとかですね、ポッドキャストの方、やっておりますので、もしですね、今日のお話を聞いてですね、少し興味が出てきたという方はですね、ぜひ、チェックしていただけたらなというふうに思っております。であと、今回 CSS ナイトというハッシュタグで、皆さんですね、ハッシュタグつけてツイートしていただくとですね、感想とか反応とか非常に見やすいですし、あとこれを使ってですね、他のあとのセッションを続けてですね、書いていただくとですね、今後の、励みにもなりますので、ちょっと応援メッセージということも含めてですね、他のセッションも含めてぜひツイッターとか、Facebook とかに投稿していただけたらなと思います。であとですね、私の方でも今、ハッシュタグをつけてですね、今ツイートしている最中です。でもしですね、今日の、お話でもうちょっと詳しく知りたいとか、どういった情報、これどういう意味なのか一体というふうな、ちょっと裏的なメッセージも含めて、ご紹介していますので、あとでハッシュタグ CSS ナイト、こちらの方をチェックしてみてください。で皆さん多分今日ここに来ている方はかなりデザイナー率が多いかと思うんですけど、デザイナーの仕事って何だと思いますか？まあ、いろんな見方があると思うんですよね。まずこう人の感情にこう触れるような、こう揺さぶるようなデザインをするのがデザイナーの仕事だというふうに言うかもしれませんし、あとは誰にとっても使いやすいもの、そして今までできなかったことをできるようにすること、それがデザインの仕事だというふうに考える方いらっしゃると思います。これ全部正解です。デザイナーの仕事です。やっぱりこう作れるってすごいことだと思うんですよね。漠然としたアイデアをですね、何かこう目で見えたり触れることができるものを作れる、これで私たちにとって当たり前と思うかもしれませんけど、他の人たちから見たらとんでもないことなんです。何かを形作れること、これこそデザイナーの、まあ、あるべき姿だと思います。作れてなんぼです。まあ、とはいってもですね、そこだけがやはり作れるだけがデザイナーの仕事じゃないわけです。もちろん今日のセミナーをもっともっとこの作れるというスキルを磨きたい、他の人どういうふうにやってるんだろう、それが気になってきてるからそうだと思います。でもそこだけがデザイナーの仕事じゃないわけです。作れるのと同じぐらい話せること、これとも実は重要な、ところだったりもします。で、そういう人によってですね、これディレクターの仕事で私の仕事じゃないというふうに言うかもしれません。けどこれデザイナーの仕事なんです。で、これを破棄してデザインだけ作っていても、やっぱり伝わらないものは伝わらないわけです。おそらく皆さんもですね、一度ぐらい経験したことがあると思います。不本意な修正依頼が来たんだよね。それと思うかもしれません。それなんでか知ってますか？デザイナーが本来していなければいけない、話すという仕事を誰かに任せちゃったから、そうなってるわけです。作ったデザイン一番知ってる人って誰ですか？多分皆さん一人一人デザイナーだと思います。これこう人によってはそうは言っても、やっぱりいいものを作ったら、絶対デザインなんて分かってもらえるよ。いいものを作りさせては上司も分かってくれる、クライアントも分かってくれる、そうに決まっているよ、だから作れればいいよと思うかもしれませんけど、これは迷信です。絶対伝わりません。もちろんその人によってはこう天才的なセンスを持っている人いるかもしれませんけど、残念ながら私凡人です。そんなの伝わらないわけです。でしかもこう今っていいっていう価値観だけで物事は伝わるってことはないわけです。その点に関してはアートにしてもデザインにしても同じです。人によってはこれは素晴らしいアートだっていう人もいるかもしれません。けど時代によって、もしくはその人の価値観や経験によって良い悪いという、判断というものは変わってくるわけです。まあ、といってもアートと違ってデザインは調査をして、それをもとにして設計をして形にするというふうなデザインプロセスが一応あります。とはいってもですね、調査を本当にいろんなことを知られ尽くすところは不可能です。しかもその求められた出てきたデータをどういうふうに解釈するのかは千差万別なわけです。でさらにそれを元にして設計するにしても、数百のさまざまな方法論の中からこれが 今のプロジェクトにおいて最適であろうというふうな仮説の中で作るというこのケースがほとんどなわけです。デザインの難しいところってこの問題があるからこういうふうに作りましょうというほど簡単じゃないわけですね。 A という問題には B というツールを使いましょうとか、C という問題には A という表現を使いましょうというふうな簡単にはいかないところ、ここが難しいわけです。作るのは当然難しいですけど、それ以上に難しいのは実はどの課題に対してどういうふうなツールや手法を使えばいいのかを決めて進める、ここが実はデザインの中で非常に難しいところだったりもします。例えばこのインスタグラムのところ、最近アプリのアイコン変わりましたよね。これ 先月ぐらいに変わりました。もう人によってはもう慣れちゃった方もいるかもしれません。けどこれ出てきた当初はものすごい反発があったわけなんですよね。もう前の方が良かった、前の方が良かったというのもよく言うフィードバックの一つなんですけど、まあとは言ってもですね、やはりこれ作ったのはこれ、インハウスのインスタグラムの社内にいるデザイナーが作ったわけなんですけど、そういった声というのは当然社内でもあったわけです。あるに決まってますけど、その中でもこうして世に出ているということは、おそらくさあこれどうですかというふうにデザイナーが見せただけじゃなくて、これが私たちの未来に必要なビジョンであり、そして、こういう形状で出していくことがふさわしいというふうな何かしらの説得があったから、このように世に出ていると言ってもいいかと思います。ただ単に見た目が古いから新しくしましょうというふうな軽いノリで、こんなインスタグラムぐらいの大きな会社はしないわけなんですよね。だからこれはどうでしょう、こうした中でこういろんな人がいろんな価値観を持っていて、いろんな声が聞こえてくる、そんな中でこれはどうでしょうといった漠然としたことを言ってしまうと、それはいろんな反応が返ってきますし、場合によっては誤解や混乱も招いてしまうということになります。もちろんそのかっこいいとかイケてるといったことは、そしてそれを共有できる、分かり合える仲間と一緒に作るということは、これは素晴らしいことだと思います。けどそういった価値観の中でずっと仕事をしているとかはないですよね。クライアントもいますし、またマーケターや営業といった全く違う人たちとコミュニケーションをしなければならないというケースがあるわけです。だからこそですね、デザインはどういうふうに作られているのか、どういった意図で作っているのか、そもそも何を解決しようとしているのかというところを一つ一つ紐解いていく必要があるわけです。今日はいろんな方たちがいます。デザイナーの一言言っても、インハウスで働いている方、制作会社で働いている方、フリーランスで働いている方、いろんなデザイナーの姿があります。いろんな働き方があります。いろんなワークフローがあります。いろんなツールがあります。けどですね、その中でもこの何かを話す、何かデザインについて説明するというのはどんな環境でも必要になってきます。なので今日ご紹介するこの3つの、ヒントを得てですね、少しでもこう自分の考えているデザインというものを言語化していただきたいなというふうに思っています。まず第1点目、1つ目の、コツとしては、批評のフレームワークを使うことです。なんじゃそれですよね、よくわかんない。でこの批評という言葉を聞くとですね、どうしてもこの批判という言葉と混同してしまう方がいらっしゃるかと思います。英語のスペルもなんか紛らわしいですし、見た目一緒に見えてしまいます。けど批評と批判全然違います。私も批判は大反対です。よくないと思います。よくありますよね、なんかちょっと違う、ものすごい漠然とした言葉で言われてしまう、なんか下手したら自分を否定されているように聞こえてしまう、そんな言葉おそらく皆さんも一度は聞いたことがあると思います。これは批判です。私もこれは良くないと思っています。あと場合にもよりますけど、このボタンを大きくしてくださいみたいな指示も実はデザインを話し合うというふうな文脈ではちょっとマッチしないわけですね。これぐらいの指示であればメールとかチャットでいいわけです。クライアントやディレクターや開発者とみんなで集まってデザインの話し合いをするときに、これはわざわざ必要なわけです。では批評って何なの、じゃあ一体どういうことを言ってんの、2つあります。まず課題解決のために話し合う場が批評である。そして一体私たちは何のために作ってるのかということを改めて共有する場、それが批評の場だったりします。じゃあ具体的にどういうふうに言えばいいのと思いますよね。例えばこんな感じです。ある、製品サイトの製品詳細ページというものをちょっと想像してみてください。その時におそらく批評の場ではこうした言葉が出てくると思います。お客様は気軽に製品を購入したいのに、長い製品情報の下にしか購入ボタンがないのは 他の情報によって埋もれているので効果的ではないと思う。ちょっと一つずつ解体していきましょう。例えばそのお客様が気軽に製品を購入する、つまりこれはこの画面で一体お客様、その先にいる利用者にどういうふうなことをしてもらえないのか、この画面のゴールは一体何なのかということをまず共有します。いやいや、こんなの企画書にも書いてあるよ、ワイヤーフレームに書いてあると思うかもしれません。ではですね、忘れます。みんな忙しいです。しかもこういったことをまず前提に置かないとですね、どこの話をしているのかがわからないケースがあります。なのでまず改めて、私たちはこの画面を通してお客様にこういった価値を提供した、こういったゴールを達成させたいということをまず話します。そしてそれに関わるデザイン要素っていうものはここなんですよっていうところを説明したのが2つ目のポイントです。デザインのこう先ほどの製品ページみたいなのをガーンと見せられても、どこを見たらいいのかって分かんないわけです。で結局どうなのかというと、お客さんは一番目立つところを言うわけなんですね。ロゴだったりとか写真の見た目とか、もちろんそれも重要なことです。でも今話したいこと、そしてお客さん、その先にいる利用者っていうものはこれがゴールなんですよ、そしてそれを達成するためのデザイン要素ってここなんですよというところを説明しなければ、デザインの話がいろんなところに飛び交ってしまいます。それをコントロールするための言葉として、ある特定の要素を抜き出すようにしているわけです。そしてそれが実際どうなのか、今回の場合は情報に埋もれているので効果的はないと思うというふうに言っているわけなんですけど、ここで指示をしていないというところがポイントだったりもします。もちろんここにいる多くの方もですね、じゃあボタンを上に置けばいいじゃんと思うかもしれません。でもし僕がファシリテーションをしていてですね、そこで私が答えを言ってしまうとしましょう。そしたら後に続きにくいですよね。ああ、向こうの人言ったから言った通りにしましょう。せっかくここみんなで集まってデザインについて、課題について解決したいという場で、答えを先に言ってしまっては話は進まないわけです。で、それによってですね、僕の答えがナンバーワンなわけってないと思うんですよね。他の方の方がもっともっといいアイデアがあるかもしれないのに、その機会を潰してしまう、そんなこともあるわけです。なので、あえて答えを言わない。ここから会話をスタートさせるというふうな、やり方をとっているわけです。なので、批評のフレームワークというのは、まず、デザインのそもそもの目的っていうものは何なのかというところを共有して、それに関わる要素をフォーカスして話す。そして、それが実際どうなのかということを話し合うというふうなのが、フレームワークになります。だからね、デザイナーはこうデザインを見せるときにですね、これはどうですかっていうふうな話をしてしまうとですね、漠然な尋ね方をしてしまうと、当然求めているフィードバックというものを得ることができないわけです。なので、私はこれを知りたい、こういうふうにしたらもっと良くなるかもしれないというところの可能性を模索するという意味での、批評になるので、ぜひですね、こうした形で、フレームワークを活用してですね、少しでもですね、デザインをもっともっと良くするためのヒントを掴んでいただきたいなというふうに思っています。二つ目は自信を持って接するということです。いきなり自己啓発みたいな言葉になってしまったのでちょっとどうかと思うかもしれませんけど、実はですね、私こう数年前にかなり大きな病気にかかってしまいました。で、私病院に嫌なので、血を吐くまで病院に行かなかったというふうなことがあったわけなんですけど、まあけど皆さんも何かありませんね、そういう似たようなこと、こう行きたくないんだけどどうしても行かなくちゃいけない、困った困ったからもう絶対もう行くしかない、お医者さんに行くしかない、行きますよね。でその時にお医者さんがもしこういうこと言ったら皆さんどう思います？治るかもしれませんけど、ああちょっと分かんないですね。あとこう治療方法実は3つぐらいなんですけど、どれにしますか？こんなふうに言われたらちょっとこのお医者さん信用できないと思うんですよね。でおそらくこれデザインに関しても同じだと思います。先ほどみたいにお客様に方法を頼む、解決方法を頼んだりとか、もしくは、自分たちはあんまり自信がないんだけど、頑張って作りますみたいな形で言われると、ちょっとこの人に頼んでいいのかなって思ってしまうかもしれません。私もそうだと思うんですよね。今日ここで皆さんにお話ししているときに自信のないようにお話してたら、うわこれなんかやばいイベントに来ちゃったなと思うかもしれませんし、次に続く佐藤さんの話早く聞きたいともうすでに思っちゃうかもしれません。まあそれもいいかもしれませんけど、けどやっぱり自信を持った話をすることで、ああなるほどこの人が言ってることって聞く価値があるかもしれないよねって思ってもらうと思います。で人によってはこう私内気なんですよね思うかもしれません。私も内気です。どちらかというと今はこれステージで皆さんにお話してるから自信を持って 話してるだけの話です。多分懇親会の時に行くと分かると思います。私本当に大した人間じゃございません。ただやはりこう自分が内気です内気ですって言ってんじゃなくて、お客様のためとかチームメンバーのために私がやってることは意味があるんです、私の言ってることを聞く価値があるんですというふうに思っても、第一歩としてですね、ぜひ自信を持って話すように、心がけてください。3つ目はツアーガイドを卒業するです。これちょっと意味が分かりにくいと思いますので、今回はこう CSS ナイトの、サイトを見ながら、ツアーガイドというのをやっていこうと思います。皆さんにこう左側ですね、見えているのが CSS ナイトの新しいところです。まあ、左上に置きますよね。で、右側のバランスを取るために、ナビゲーションとソーシャルメディアのボタンを置きました。でいろんなこうイベントが掲載されているので、まあ、フィルターができるようにタブもつけておきました。で最近ですね、どうやらカード UI というのが流行っているようでして、まあ、その流行りに乗ってですね、やはりこう今風のデザインした方がいいので、こうカード UI を実装しました。で綺麗にこう、レイアウトがいくようにですね、JQuery でプラグインがミクセットアップというプラグインがあるので、それを、利用させていただきましたというやつです。まあ、見たら分かるようなことです。しかもデザイナーにとっては面白いことが言ってたかもしれません。ああこんなところに JQuery のプラグイン使ってたんと思うかもしれません。けどそんなお客さんどうでもいいです。で、何のものなんです。しかも人によってはタイポグラフィーこだわりましたとか、こんな写真使いましたとか、こんな撮影しましたとか、そんなのどうでもいいわけです。一体これがどういった意味を持っていて、何をなぜこういうふうになっているのかはお客さんは知りたいわけです。これが先ほど言ったようなツアーガイドから卒業するというふうな意味です。じゃあ先ほどの CSS ナイトみたいなサイトを使ってツアーガイドではない説明の仕方ってどんなの？例えばこういうふうな説明ができるかと思います。今これこちらご覧になっているのがですね、CSS ナイトの検索した時の検索数です。年々落ちています。でこれはどういう意味なのかというと、やはりこう最近だとこうアプリ開発だったりとか、あとは IoT だとか、こう新しい分野がどんどんどんどん出てきたおかげで、 CSS というウェブに特化した言葉というものが、まあ、注目度が徐々に落ちてきているというふうなところを意味しているのではないかと考えられます。今日だからといってですね、10年以上続いている、このブランドを、捨ててしまって新しい名前にするっていうのはどうかと私は思っています。例えば、CSS のイベント、セミナーというふうな言葉で検索すると非常に上位に、リーチして、検索結果も上位に表示されます。なのでこれを利用しないわけにはもったいないわけです。10年続く、ブランドを活用して変化した業界、こうアプリとかいろんな言葉も出てきた、その業界に合わせた情報配信が私は必要だと思っています。なので CSS という言葉を単にウェブの専門用語として捉えるのではなくて、いろいろな業界のセミナーや情報を集めているブランドとしての希望としてCSS ナイト、CSS を使ったらどうだろうというふうに私は考えました。そこで今回のゴールとしてイベント情報サイトをである CSS とか Web とかっていうのは小さなところだけでなくて、クリエイティブ、そしてテクノロジー、そういったところをカバーするイベント情報サイトであるということの認知、そしてここから実際に申し込みは来るんだというところの誘導をきちんとするというところを、私は考えて設計をしました。そして、このデザインになったわけなんですけど、例えば、やはりこういろんなものが CSS とか Web だけじゃない、いろんな業界のいろんなカテゴリーのイベントがあることが分かるように網羅性をまず意識しました。一つ一つ説明するのではなくて、いろんなイベントがあるということを一目で分かるように、工夫しました。しかしいろんなものが分かる、いろんな網羅性を、表現したところでも申し込みにつながらなかったら意味がないと思います。それつまりここに表示されている情報があまりにも少なすぎるから誘導ができないというふうに考えられるわけです。そこで、こうしたウェブやテクノロジーやクリエイティブの、セミナーに参加されている方に何人かに、インタビューをしてみたところですね、テーマと場所と時間、日付ですね、そこをまず見るというふうな、答えをいただきました。そこでそれだけは必ず表示されるように考えて作ることにしました。なので網羅性を保ちつつも 申し込みにつながる、もうちょっと詳しく知ってもらうというには十分な情報を用意して、表示するようにしました。っていうのがツアーガイドではないデザインの説明の仕方です。全くデザインという言葉では使ってもいませんし、また先ほどみたいにどういった課題に対してこういうふうなアプローチを作りました、挑戦しましたということを話しました。なので先ほどのツアーガイドみたいな説明よりかは多少説得力があったと思いますし、先ほど認知です、申し込みを増やしますといった目的をきちんと提示したので、おそらくここに来ている方もじゃあもっといい見せ方あるんじゃないのというふうな新しいアイテムもおそらく浮かんできたかもしれません。これがツアーガイドではない説明の仕方です。あともう一つは検索結果だったりとかインタビューだったりとかいろいろなこうデータを基づいて話をしていたというところなんです。数字だからこうであるというふうな説明の仕方であって、数字をヒントにしてこういったストーリーを考えられるよね、こういった人が動くかもしれないよねというところを一緒に考えながら説明する、それがツアーガイドではない、デザインの説明の仕方になります。でこのようにですね、いいデザインというのは見れば分かってもらえる、説明しなければ分からないデザインではないと、考えて、しまいがちなんですけど、やはりこうそれは本当に圧倒的なデザインを持っているか作れるそのセンスのあるといったらいいでしょうかね、天性の才能を持った人だけでの話だと思います。価値観や考え方がもう今やもう本当に多種多様です。いろんな人がこれは絶対正しいと思い込んでいる人たちがいろいろいるわけです。私にしてもその一人だったと申します。その中でちょっと見ただけでデザインが分かるというのはちょっと甘えだと思いますし、私たちもそれに対してきちんと説明しなければいつまでたってもデザインというものが重要である、意味があるとは思ってもらえないわけです。で特に、クライアント、そしてその先にいる利用者、読者、そういったお客様たちはウェブサイト、アプリというのをしょっちゅう使っているもののデザインの見方が分かるというわけじゃないわけです。私たちが無意識にやっているいろいろなアプローチというものを一つ一つ噛み砕いて説明しなければ分かってもらえないというのがあると思います。とはいっても、いきなり今日から明日から月曜日か火曜日から、いきなりデザインに批評しましょうというのはちょっと難しい話ですよね。なのでせめて自分一人だけでもいいので、これってなんで私可愛いと思うのかしら、なぜ使いやすいと思うのか、自分自身にまず質問をしてみてください。なかなか最初言葉出てこないと思いますけど、そういったことを一つ一つ感覚的に思っていること、その感覚は正しいです。ただその正しさを他の人たちにも伝えるようにするには言語化が必要になります。なのでぜひですね、なんで私こう思ってんだろう、考えてみてください。例えばそのピンクっていう色にしても、実はこれ1940年代ぐらいに作られた価値観なんですね。ピンクが女の子用に色って、永遠にピンクが好きな女の子っていないわけです。時代によって変わってくるわけです。そういうのを調べていくとですね、皆さんのなぜそう思うのかっていうのが見えてきます。そうすることで言語化っていうのは少しずつできると思うので、ぜひ挑戦してみてください。デザイン語れることっていうのはどっちも大事です。作れることは当然大事です、超大事です。皆さんそれぐらいは知ってます。私もそうだと思っています。けどそれだけじゃダメなんです。それと同じぐらい話せること重要です。それがデザインを誰かに理解してもらう行為です。でそれはそれと同時にですね、ここのデザイン会社にはもしくはそのデザイナーにはお金を払う価値があるんだというふうに思ってもらう一つの方法だったりもします。そうしなければですね、機械に入れ替わる、そんなことも考えられるかもしれません。なのでここにいる方は皆さんデザイナーだと思います。開発者とかディレクターがいるかもしれませんけど、それもデザイナーだと私は思っています。でそういった方たちが同業者以外デザイナーにデザインを語るのは簡単です。感覚でそれで済むわけです。でもそれ以上の時にどういうふうに伝えなければいけないのかというと、やはりデザイン以外の言葉でデザインを語る必要性があります。なのでぜひですね、今日お話しした3つの要素というものをヒントにしてですね、ぜひですね、少しでもデザインの言語化に挑戦していってください。皆さん一緒にですね、デザインを種明かしていきましょう。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。